北条平八郎の CUCL2。 皆さんこんばんは、北条平八郎です。いかがお過ごしでしょうか。さて、今日のテーマはですね、勘違い間違いでございます。なんでテーマ設定をしたかというと、コンパクトに話を進める事情があるというねことでございまして、今回は、2曲弾き語りをさせていただこうと思いますが、まず1曲目は小沢みゆきさんの歌うさすらいの歌になります。この歌は、必殺シリーズ、時代劇の必殺シリーズの5作目である必殺必中仕事や家業の主題歌です。なぜ勘違いかっていうと、いろんなことがありまして、まず一つ、実はですね、4作目の暗闇仕留め人の主題歌を歌った西崎みどりさんの旅愁という歌がありまして、この西崎みどりさんの歌声とこの小沢みゆきさんの歌声が結構似てまして、私最初同じ人が、続けて歌ったのかなって思っていたんですが、よく聞くと違うぞってことに気づいて調べたら小沢みゆきさんだったという勘違いがございます。そしてもう一つ、この必殺必中仕事や家業というタイトルを挙げると、時代劇にそこまで詳しくない方は、あ、必殺仕事人なのねって勘違いするんですけど、これはね大きな間違いでございます。必殺仕事人は第15作目で、この仕事や家業は5作目になります。必殺の顔と言われて、で仕事人にも出演している中村モンドというキャラクターがいるんですが、このモンドが出てきません。代わりに仕事や家業では、知らぬ顔の半兵衛と呼ばれる尾形健さん演じるキャラクターが主役、その他にも林隆三さん、草笛光子さんなど出演していて、私は見たことある必殺シリーズの中でも一番面白かったなぁと思う作品だったので、今回テーマと合わせて選んでみました。ということで早速ですけれども、北条平八郎のカバーで小沢みゆきさんのさすらいの歌、お聴きください。
愛するあなたを残してさすらう旅は、行くあてもなく風の吹くまま流されるだけ、夢に命をかけながら今日まで来たけれど、心に虚しい風の音、さすらいの歌、あなたが恋しい、あなたが恋しい、あなたが恋しい、あなたが恋しい。振り向くことさえ知らずに歩いた道を、今さら一人戻れはしない、流されるだけ、恋も命もいらないと今日まで来たけれど、あなたの面影抱きしめるさすらいの歌、あなたが恋しい、あなたが恋しい、あなたが恋しい、あなたが恋しい。
はい、お聞きいただきました必殺必中仕事や家業の主題歌さすらいの歌になります。この歌すごくシンプルな歌詞と曲調なんですけれども、だからこそ難しくてですね、特にサビのあなたが恋しいを連呼するところ、これが一番難しいけど見せ場だということなので、特に女性の方々ぜひ挑戦してみていただければと思います。で、今日はテーマが勘違いということなんですけれども、実は私はこれまで、ね、の人生の中でたくさん人様に言えることから言えないことまで様々勘違いをしておりました。目が見えないゆえの弊害ももちろんあるんですけれども、まあそれを抜きにしてもね、ということがあります。例えばレアチーズケーキってありますよね。で、このレアチーズケーキのレアっての多分焼き加減のことなんだと思うんですけれども、私二十歳ぐらいまでですかね、なんか上物のチーズケーキだと思ってました。あのレアメタルとかレアカードとか、あの貴重なって意味でレアって使われるので、きっとなんか普通のチーズケーキよりいいチーズ使ってるに違いないとか思ってました。その割に値段変わらないから不思議だなぁなんて思ってたんですけれどもね、どうやらミディアムとかレアの方だったんですね。焼き加減でレアがあるのは知っていたんですけれども、でそういうことを勘違いしておりました。あとはですね、卵かけご飯、あのうちの家族は卵かけご飯っていう時って目玉焼きを作りまして、その目玉焼きをご飯に乗っけて、その後目玉焼きをぐしゃぐしゃに崩してご飯と混ぜ込んで醤油を足して食べるんですね。これをずっとね、卵かけご飯と言っていたんですが、なんか世間一般でいう卵かけご飯ってそうじゃないらしいってことを小学生あたりの頃からうすうす知っていたんですよね。あの生卵かけて食べるんですか？でも私は未だにそれをやったことがございません。で、ある日その話を高校時代のクラスメートとの忘年会だったかでした時があって、そしたらクラスメートの女の子からそれ卵かけてないよねって言われてハッとなりました確かにかけてねえじゃんって言って、じゃあこれは何て言うんだろうか、卵混ぜご飯、目玉焼き丼、なんでしょうね、わかんないんですけど、そういうふうに自分の家族の中の、まあ、ローカルルールというかちょっと違いますけれども、そういう経験もあります。まあ、その他にもハムカツって呼んでたものが実はハムじゃないとか、カチャカチャと呼んでいたものはリモコンというとか、ね、いろんなことがございます。こういう、ね、人に話して面白いかは分かんないですけど、人に話せるレベルのものからちょっと恥ずかしいものまで様々ありました。で、2曲目はこの、まあ、間違いそうということで、関連した歌になります。実はですね、10月の22日に我孫子でライブを行いまして、最後出演者全員で尾崎清彦さんのまた会う日までを、合唱していたんですが、私この時あんまり大きい声で歌わなかったんです。なんでかっていうと、同じ曲調で、同じ作詞阿久悠さん、作曲堤恭平さんで作られた一人の悲しみという歌がありまして、私の中ではこっちなんですよね。ズーニーブーというグループが歌っていて、さっきもあの曲調から歌詞、曲調キー作詞作曲が同じなもんですから、だから歌ってる人と歌詞だけが違う形になってます。もちろん私の中ではまた会う日までの知識はあったし、先にこっちをね、覚えたんですけど、歌う機会が多いのはズーニーブーさんの一人の悲しみの方が多いので、みんながまた会う日までって歌ってる中、私は明日が見えるって歌いそうになってやめようで、特に最初は気をつけて歌ってたんですけど、サビになっていくとだんだんなんかどっちかどっちか分かんなくなっちゃって、歌うのはちょっとほどほどにしとこう、いつマイクが来るか分かんないしということでおとなしくしていたと。そのズーニーブーさんの一人の悲しみをお聞きいただこうと思います。
北が見える今日の終わりに背伸びをしてみても何も見えない。なぜか寂しいだけ、なぜか虚しいだけ。こうして始まる一人の悲しみが心を寄せておいで、温め合っておいで。その時二人は何かを話すだろう。一人が黙っていたい時には一人はなぜかしら話したくなる。なぜに二人だけが、なぜに話せないの。こうして始まる一人の悲しみが心を寄せておいで、温め合っておいで。その時二人は何かをいるだろう。心を寄せておいで、温め合っておいで。その時二人は何かを見るだろう。
ということで、お相手は北条平八郎でした。皆様の中の勘違いとか間違いだったエピソードなどあれば、ぜひコメントいただければと思います。よろしくお願いいたします。ということで、最後は逆風の太刀でお別れとさせていただきます。それではまた次回、どうかよろしくお願いいたします。北条平八郎でした。
内前の意志を受け継ぐ三百の兵、内前丸に立てこもり、死への覚悟を胸に抱く。主命と合わせて立ち上がり、行くは柳生の五郎右衛門。吹雪の中を進み来る敵の軍兵、火の手を上げて迎え撃たんと構えしは、世にも聞こえし柳生の剣。